チカン OK。 はい、日曜夜8時は第8巻 OK。 こんばんは。思いを形に、想像を楽しもうの時間です。違うことは当たり前、考え方、価値観、表現違うからこそ自分を感じられるし、目の前の人と丁寧に伝え合うことでお互いの存在、自分と相手の命を感じられると考えています。今日もありがとう。ということで、満たし満たされアクション。本日は東京都世田谷区にある表現教室 8D 子ども教室よりしめじゅんと、そしてスペシャルゲストのひとみんでお届けいたします。第8巻 OK、 どうぞ最後までお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。この瞬間を大切に、第8巻 OK。 はい、ということでお待たせいたしました。早速本日のゲストをお招きしたいと思います。ひとみーん。
はーい。なんか緊張するけど、ありがとうございます。
あれ、急に、あんなにいっぱい喋ってたのに。
本当。でも、なんか、私の夢が今まさに、叶って、なんか、嬉しいっていう気持ちと、緊張する気持ちと、なんかいっぱいあるんですけど、それを全部、しめじゅんに受け止めてもらえたらどうと思っております。ひとみです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう両手両足を広げてがっちりこうホールドで受け止めさせていただきたい。いや、ほんとね、夢が叶ったって言ってもらえること、もう私本当に嬉しくってね、この放送局もね、夢の種放送局、種をまい、それがもうまさに開いた。ひとみんね、だって出たいって言ってきてくれたから
立候補しちゃいましたよね。
すっごい嬉しかった。
いや、本当に、なんか、今日も子供に、私今日ラジオに出てくるんだって言ったら、何それって言って、俺も行くよとか言ってて、
来そう
そうって言ってたんですけど、そう、なんか私が、なんか夢っていうのが、やっぱりちっちゃい頃の夢が、実はアナウンサーっていう夢だったんです。
キャー
で、
これ、じゃあ、もう今ね、種まいたからね、ひとみ。
そう。
後半はこれを読んでいただきましょう。はい。はい。後で練習しましょうね。
ありがとうございます。
はい、クレジットの話です。そうか、アナウンサーさん。
そうっていうのはあって、でも、やっぱり現実問題難しいでしょ、難しいでしょ、
どうかな、あ、今いい、いいマイクオンしたよ。
いい、
そこでね。
そう、それが、今なんか、諦めてたはずの夢が、なんか、ぴょっと目が出て。
あら。
あ、花開くみたいな、そんな時間になって、いくつになっても諦めなくていいんだなっていう、そんな気持ちでおります。ありがとうございます。
そうよ。そんなひとみのね、紹介何もせずに私話していただいちゃってね。じゃあ簡単に自己紹介もお願いしてよろしいですかね。
はい。
はい。
私は今、埼玉県越谷市というところに住んでおりまして、今はレイクタウンとかで有名な町なんですけれども、そこに住んでいるんですが、そこで、しめじゅんと同じ。
イエス。
同じ
イエス。
そう、オルタナティブスクールを、やっておりまして、今はまさに11人のお子さんが私の教室には来てるんですが、
11人もね。
来てるんですけれども、なんかこう、でも、本当不登校の子たちが来てるんだけれど、なんかそんなに、暗い感じでもなくて、みんなアクティブになっていく。なんかでも、最初はね、隅っこ暮らしで、こう、なかなか教室に入れないとか、クローゼットにして、の隅っこにいるとか、カーテンにくるまってるとか、そんなところから徐々になんかこう出てきて、で友達と関わる中でなんか元気になっていく姿がいっぱい見れてるので、私自身もなんかすごいエネルギーをもらえる場所なんですけど、そういう映画をなんかそのつながりでしめじゅんとね、
そうね、
出会えたことがね、また最高ですよね。
あのね、もう私見逃さないんですよ。ズキュンと来た人にはもうね、ずかずかとラブレターを書き、ラブコールをし、ラブラブを送り続ける。いや、ひとみんはもう本当にな、パイオニアでね、このね、にじやかの中で、うん、あのリアルコを切り開いてくれた第一人者。うん、だから私がその今年の6月ににじやかにジョインをして、いや、こんな素敵な仲間と出会えて、もう仲間が欲しいと思ってね、あの飛び込んだところだったから、いや、叶ったな、もうそれこそ私の夢が叶った瞬間でもあって、でそこで出会う人どんなだろうと思ってたら、超ね、もうね、本当にね、あったかい人ひとみんは
いや、ありがとう。
うん、だから多分いろんな人を無防備にしてくれるよね、いい意味で。だから何出しても安心できる。それは多分ひとみんのところに通っている子どもたちだけじゃなくって、新しく入ってきたメンバーも、この人には聞きたいかなっていうことも多分ひとみんなら聞けちゃうから、超質問多かったんじゃないかなって。
そうね、そうね、まあ、そういう時期だったしね。だけどなんかこう新たに入ってきた、それこそしめじゅんもそうだし、うんうん、鈴木美さんとかもそうだし、うんうん、みんながこう、うんうん、やっとなんか手を携えてじゃないけど、
そう ね、
なんかチームになってきた感じは最近はしますよね。
そうなのよ、うん、なんかね、集まってきたねって感じだよね。
集まってきたねってワクワクしますよね。何が起こるのかなって、
そう、何を起こすのかとかね。
本当にまさになんか、先日あった学園祭でも、
はいはい、
ねえ、しめじゅんが司会、うん、表現コンテストの司会をやっていて、
あの盛り上げ役ね、
盛りいや、でそこに審査員でね、うんうん、あの校長、うんうん、色の濃い校長と、うん、
色の濃い枕言葉が面白いよね。間違いないよ。
そう、
もうカラフルだ、
カラフルな人たちがね、鈴木芽さんとか、うんうん、エビさんとかね、うんうんうん、なんかあの雰囲気も、うん、なんか多彩、多彩がテーマだったんですけど、なんか先生たちもなんか、うんうん、異彩、異彩か、
そう、異彩を解き放つね。
そうそうそう、
でも異彩は多彩になるよね。
そう、うん、思いました。うんうんうん、なのでなんかそこでもなんかそれこそみんなが子供たちを受け止め、子供たちはその中からなんかバンとなんか出すもの、
う
ん、
放ってく
るね、放ってたね。
いや、面白かったよ。
面白かった。
だからできるだけやっぱり子供たちの、 あの主体性をやっぱり大事にしているチームだし、どんどんやりたくなったらその場でやっちゃってっていう思いがあったから、あのマイク持ってくれそうな子で、あ、じゃあじゃあどうぞどうぞみたいな。で私がなんか、舞台で展開しててこうちょっと横で座ってたら、なぜか客席からウィンクを送ってくれることがあって、いや、こっちじゃなくてそっちだよとかね、もうとにかくみんなその時思ったことをバッて出してくれるんだよね。うんうんうんうん、もちろんステージも素晴らしかったんだけど、だから客席も素晴らしくって、うん、
確かに、
うん、
ね、なんか私のチームもこう見てたんですけど、うんうん、普段はもうそんなのに参加しない車に構えてる子たちが多いんだけど、うん、なんかそこに入って、うん、しっかり見てて、うんうん、なんか参加してて、うんうん、なんかあの雰囲気が、うん、なんていうのかな、本当に人がつながる感じで、なんか参加してる、で今までなかったこう交わりみたいのが、またなんか相乗効果で、うん、なんか化学反応を起こしてるじゃないけど、
う
ん
う
ん、
そうね、
そう、そんな感じがめっちゃしました。
なんかやっぱりさ、苦しい時期があった子たちじゃない、うんうん、今はこう明るく見えたりとかエネルギッシュに見えても、それこそその学園祭の終わる間際にね、会場に来てくれる子たちも来て、うわーって感じよ。来てくれたんだねって。も思い出してもね、私その子をやっぱりメタバースの先生の方がね、やっぱり詳しかったりして、会ったことないお子さんもたくさんいらっしゃるんだけど、ただこの時間にどんな思いで今ここに到着したんだろうって思うと、今思い出してもね、ちょっと泣けてくるぐらい、お母さんここまでの思いで、子供がねこうちょっと口をつっくってこう結びながらも前に進みたい、会場に行きたい、友達に先生に会いたいんだっていう、あ、やっぱり人は人を動かす、人で傷ついた子たちもいる、だけれどもその人で傷ついた傷は必ず人でまた癒される、うん、なんかそれが動き出す瞬間をたくさんね、なんか見させてもらった気がして、いや、ありがとうって、
本当ありがとうですね。なんか本当に、だから私のところに本当長野の子かな、うん、かの子がわざわざ絵を持ってきてくれて、うん、なんかたまたまその前の修学旅行で一緒だった、だからそれからそんなに話もしてないんだけど、うんうん、なんか 先生って言って持ってきてくれて、うんうんうんうん、早速越谷校に飾ってるんですけどなんかそういうのとか、あとはやっぱりさっき言ったなんか友達に会いたいからっていう一心で来てくれた子とか、うんね、あとはねなんか中学生のお兄さんお姉さんお兄さんかお兄さんたちがわざわざその日関西から新幹線で駆けつけていたんですけど、六本木まで何したらいいとか言って言ってたからじゃあここに立って売り越してとか言ったら、もうその子たちに会いたいから列ができてあっという間に完売させたったりとか、
すごいね。
そうそうそうそうそう、なんかやっぱ会いたいとか話したいとかいう気持ちがなんかやっぱ人を動かして、でその子たちももともと終わったらすぐ帰る予定だったんだけど、なんか名残惜しかったんだと思う。だから、パーティーちょっと出てから帰ろうかな、終電何時か調べてくれるとか言って言ってくれて、で出てき出てきとか言って、なんかみんなでなんかせっかく来たならって言って、お母さんたちも、じゃあいたら最後までみたいなことを言ってくれて、ね、なんかこう動き出すことってやっぱ大人にとっても嬉しいから、みんながね応援して、そこがまたなんかパワーがこう2倍にも3倍にもっていうか、
そうなんだよね、なる感じがね、
すごい、なんか、良かったよね。
ね。やっぱりさ、その、少数派じゃない一つの、まあ、例えば地元の学校の中で、不登校っていう、こう、ね、定義に当てはまる子ってやっぱり少ない。でも、全国で集まってみると、あれっていうね。
そう、だからなんかこの子たちが、その、一個のつながりのために、飛行機で来ましたとか、新幹線を乗り合わせて来ましたとか、その何時間のために、こう、パワーをね、使ってきてくれるっていうのだけでも、もう本当泣けるよね。
泣けるよね。いっぱい泣いてたよね。
そうなん、そうなん。
そうなんよ。そう。だから心をやっぱり動かすエネルギーを持った子たちだし、そこと、大人も子供も関係なく、あと、ルールもさ、変わっていくし、自分たちで作るし、なんだろう、文化を作るっていう言葉をさ、達郎校長は使ってたけど、本当まさにそうだなと、新しい文化を生み出していく。ルールだと現状維持だし、縛られるし、変化ってなかなか重たい。だけれども、その、あ、私たちは確かに今、この、不登校から希望をっていうね、大きなもの、あと自分を好きになる、学びを好きになる、社会を好きになる、そこから新しい文化を一緒に紡いでいる仲間たちなんだなって強く感じたかな、
確かに確かに本当に確かにだし
ちょっと学園触って間もないからすごい熱く喋っちゃうね
本当でもなんか思ったのが、なんていうのかな、普段はさっき出たけど、教室の中だと、私たちの教室もそうなんだけど、ぶつかり稽古の、
そう
しながら、だから、あいつはってこう、
ね、価値観が違ったり ね、
ぶつかることも多いんだけど、同じ目標を目指して、うちはパン屋さんをやったんだけど、
すごいよかったよ、あれも。
やったんだけど、売り上げをこれだけ出そうっていう目標を立ててたら、急になんか、なんだろう、世界一を目指す、日本代表のように、なんか、日頃は敵かもしれないけど、
いいね、
そう、なんかみんなが集結して、で、最後言ってたのが、まあ、なんか、売り子が上手な子、普段は、やんちゃばっかりしてるんだけど、売り子として最高に才能を発揮してるか輝いてて、あいつみたいにはできないよな、すごいよなって、もう認めてて、ね、そう、リスペクトに変わってて、ね、だから、普段は、こうやんちゃすぎて、もうあいつ困ったやつだ、大人になったら困ると思うんだよねとか言われてるんだけど言われてるんだけど、いや、それが大人になったらあいつすごい営業マンになるんじゃないかみたいになってて、この1日2日の中で、その子の、なんだろうな、レッテルって、を貼ってたものがもう入れ替わって、すごいやつに、なんかこう
確かに
変わってて、そこがなんかやっぱりこういう、イベントが見方を変えたりとか、そう、今までの価値観を書き換えるなんか活動になったなと思っていて、なんかそこも大きかったなと思っています。
いや、それをさ、やっぱりさ、その中でさ、ひとみんがさ、一緒になって動いてる姿が見えるから、いや、あっぱれだなと思う。みんなね、含めてね、大人も子供だからすごい、あれ思ったよ。 ドラえもんってさ、30分番組だとさ、ジャイアンはさ、乱暴だしさ、スネ夫はさ、ずるいしさ、のび太は泣きじゃくるしさ、だけど映画版になった時に、その一人一人の個性が輝く。うん。だからそれがなんか、もっとね、日常的に、うん、あればいいのかなって。だからその、学園祭はね、一つ大きい。でもそこを経験した子たちって、きっとその、コンパクトバージョンを日常に落とし込めていくこと、その感覚が多分スイッチ入ったと思うんだよね。
確かに。
だからね、8D 以降は今年はね、教室としては出てなかったけれども、今話を聞かせてもらって、なんかね、来年はやりたいなって。なっちゃまんとかね、バッチ。
バッチね。
そうそうそう。
あれすごいよね、バッチね。
すごいよね。
あのアイディアもそうだし、それをちゃんと形にして、で、なんかね、私もそこで買えなかったんだけど、やっぱりあれ、あのムーブメントは、多分知らせていったら、どんどん広がっていくんじゃないかなと思ってて、そう。だからなんか、いっぱいね、知ってほしいですよね。
ね、不登校マークね。まあだから、いろんなね、マークが今世の中にあって、やっぱり知ることで安心できたり、関わり方をね、見つけられる人もいるし、私はでもね、最終的には、全員が何かのバッジを、見えないバッジを持ってると思って、関わっていける社会、地球。だからそれがなんか、優しい眼差しなのか、柔らかいものなのか、言葉にするとちょっとこう、まだまだ、どこがフィットするか探し中なんだけれども、みんなが何かのバッジを持ってるっていうところに最終的になんか行き着くんじゃないかなって、未来を見ている、
わかる気がする。私もちょっとこれなんか通ずるんだけどとか言って、
話して
そうなんだけど、やっぱり子育てとかをしていると、何が苦しいかって、なんか多分チクチクした視線とかがママたちを苦しめてるんじゃないかって思う時があって、意味なくすいませんとか、悪いことしてないけどごめんなさいみたいなこととかを、
愛の手みたいにね、
そうもうとりあえずそう言って、こう場を何とかしなきゃいけないママたちの気持ちもすごいわかるから、ね、でもそのチクチクがなくなって、そのふんわりの視線になったら、もっと子育てもそうだし、子供たち自身もなんかもっと伸び伸びというか、そうできるんじゃないかなって。なんかそれこそなんか優しい眼差しがでね、なんか優しい眼差し眼鏡みたいな欲しいよ、
ね、4次元ポケットから出てきたかと思う、ね、
そうなんかそういうのがあるといいなと思ってて。
そうなんだよね。だからやっぱり自分にも厳しい人、やっぱ他人にも厳しくなるだろうし、あとその謝ることをすごく求められてきた人が謝ってくれないから、もう気持ちのコントロールできなくなっちゃうとかね。なんか、まあ、最近でも出会うわけですよ。謝ってくれないと納得できません。でも、謝ったところで、でも次同じこと起きたらまた納得できないんじゃないのとか。だから、それは謝るは手段、よく言うね。手段というか、根本的なものには直結するのかな。そこにやっぱ心があって、どうしてこういうことになったかっていう、こうなんか、ね、自分なりのこう、道筋とか、こう、整理がついた上での、ごめんねなら、わかるし、相手も、うんって受け止められるけど、ドンぶつかって、あ、ごめんみたいな、あーだったらなんか、別にそれごめんね言わなくていい範囲じゃないかな、みたいな。
わかる。ね、なんかさ、やっぱり、よく、ね、保育の現場とかでもあるけど、なんかやったら、ごめんね、いいよって、
それ予定調和的なね、
そう、もうそれがないと終われないみたいな、いやいやいや、なんかごめんねって言われても許さないでもありだし、
そう
なんかね、
それすごく思う
ね、だからそこがやっぱりごめんねって言ってもらわないと終われない何かにね、つながってる気がするよね。
そうなの。だからそれはじゃあなぜそうなってしまったのかをまた紐解くところに私は興味のね、この子はどうしてそういうね、流れに思考がなったんだろうとかね。本来ね、 そんな多分0歳1歳になった時に初めて話す言葉はごめんねじゃないでしょみたいなね、まんまとかさ、まあまあとかさ、やっぱりその本当に思ったことを丁寧に出していく方がミスマッチも起こらないし、ごめんねって言ったからもう二度としねえだろうと思っててまたすんのかっていうのもお互いに悲しいし、だったらね、今ひとみが言ってくれたみたいに、ごめんねじゃなくて、でいいよじゃなくてもよくって、うちでよく使ってるのは大丈夫って、あの痛そうにしたら大丈夫、どこが痛いとか気づいてなかったとか、そこのいきなりね、ごめんねまでいかなくてよくって、その子が今把握していることを相手に伝える、そしたらそれを、あ、そこまでは分かってるんだっていうことを目の前の子は感じられて、そこに対してまた返事ができる、じゃないとややこしくってしょうがないよね、世の中。
本当よね、なんか本当にそうで、なんかついついね、もうごめんね、いいよで終わらせようみたいな、その代わりだからごめんねって言わないと終わらないよみたいな。
そうなのよ、何人か出会うよ、でもその人たちが多分苦しいんだよね。
そうだからね、自分がそう習ってきてるから、相手にもやっぱさっき言ってたけど求めちゃうよね、だから言ってくれないとみたいな。でもさね、根本的な解決にはならないけどねっていうのもね。
そうだからね、まあ大人の世界だとね、ごめんねよりありがとう、ね、置き換えられるとこいっぱいあるから、ちょっと意識してみようよっていうね、和はよく聞くし、だから、なんかちょっと起こしたいですね、ひとみ。
ね、ありがとう。ごめんねをありがとうに置き換える？
でも突然びっくりだよね。いや、そこはあれなんだけど、その、ごめんね、いいよって何の、どこから生まれちゃったんだろうなぁ。あと私ね、みんなお友達っていうのも好きじゃないの。
ああ。
お友達が話してたでしょって、最初だから保育園とか幼稚園とかで、うん、お友達がね、お友達になりましたっけみたいな。便宜上の言葉を、なんか、乱用するのはやめてくれと、と思ったことがあって、なんかまあ子供たちがとか、なんか私はね、選ぶようにしてるんですけど。
ね
え、ね、でもそういうこういう話ができるってすごい嬉しい。
そうね、そうね、なかなかね、そう、
当たり前のようで当たり前に使っている言葉が誤解を生んでいるっていうのが世の中たくさんあるなと思っていて、ラジオだとほら音だけで入るから、特に言葉っていうところにフォーカスしてね、今日も聞いてくださってると思うんだけれども、なんか日本はさ、言霊っていうぐらいあって、言葉のエネルギーってすごく感じながら生きてきた種族、民族だと思うから、大事にね、したいなって。
そうね、だから本当に、なんだろう、子供たちも、なんか多分 8D でやってる、
出
すゲームとかもさ、
出すゲームね、ありがとうね、使ってくれて。
とか、やっぱり出す のにも正解を求めちゃったりとか、これを言ったらいいとかダメとか、やっぱりやってみると、ついつい正解を求めがちなんだけど、でもやっぱり自分で感じたこととかを出していいんだって経験が、少ないのかなって思ってて、
そうだね、そう、
だから何を出したらいいのとか、私たちが実際やってもね、
今のそれって言ってほしい。何を出したらいいのが出たね、みたいな、もう言葉遊びのようなんだけれども、でやっぱりその私たちだから正解とかは使わないね、でも初めてやったらみんな出るのよ、だから全然それを否定はしなくて、その上にこうかぶせていく、でんでーみたいな、伝わった喜びみたいな。でもさ、そのさっき赤ちゃんの話をしたけど、やっぱり赤子で生まれて、親子で何言ってるか分かんないけど、何か一つ伝わった時、あ、それが言いたかったのかって、お互いにほっとするし、嬉しいし、なんか人のコミュニケーションの原点はやっぱそこにあるんだろうなって思うから、いろいろ欲が出てきたりとか、もっと分かってくれるでしょうみたいなね。通過なんてないからっていう。
そうね。だから、越谷校もよく言ってるんだけど、ここはテレパシーは通じません。
あ、いいね。
使おう。そう。だから、言ってくんないと私分かんないって言ってて、そう、やっぱり、お家の中で過ごしてると、ママは、あ、水が欲しいんだなって置いてくれたりとか、ね、 先回りしちゃうことって多いと思うけど、そうね、私空気読めないんよってテレパシー使えんよっつって、ね、うんうんうん、やっぱり言ってくんないと分かんないってぶりっこして言ってるので、
いいね、あえてね、そう、ある程度分かるけどね、あえて言うよね。
だからやっぱりなんかツンデレの子とかもいると、うん、そう、なかなかね本当はこうしたいって思いがあるんだけどうん、うん、その言葉通りに出てこなかったりするか、うんうんうん、でももうね、そういうのはね、ツンデレ通りに受け取るよね。
うん、いいと思う、いいと思う。そうそうそう、それがなんかその子にとって、うん、あのちゃんとデータ化されていくというかさ、うんうんうんうん、24時間一緒にいるとね、うん、なかなか親の立場だとさ、あ、もう分かったってわってやりたくなって瞬間もあるけど、でもいろんな子たちがね混ざり合う場所だとやっぱり伝わりやすく自分の思いを伝える経験っていうのは、うん、ちょっとエネルギーがいるけど、うん、でも 8D 面白いのはなんかたまにね、ポケモンの世界みたいになるのね、うんうん、でもそれでもそれもいいって私たちは思っていて、うん、最初何も喋らなかったりとかあったけれども、でも何かが出る、そしたら周りもね、あ、うん、なんか伝えようとしてるなって気づくとかね。だから言葉にしてしまうとまたそれは言葉のこう捉え方がね違ったり、強い言葉使っちゃったりとか、分からなかったらなんかふーんって言ってみたらいいよとかね。
言葉じゃなくてもね、
そうそうそうそう、音を出してみればいい、ね、うんうん、音に感情は乗るから、うん、その感情を読み取ることがやっぱり通じ合う、でグローバルだよって、うん、片言でも世界中行けるぞ、ね、みたいなね。
確かに確かに、本当だから私たちこう不登校のお子さんとかこう一緒にいる時間ってあると思うし、うんうん、なんかでやっぱ私が結構言うのは、うん、なんか割と便秘な子が多いですと、
なるほど、いい言葉、
そうだから、うん、それをまず出してあげないと、
うんうん、
なんだろう、前に進まないですよ、そう、ね、そうだからついつい伝えたいこと我慢しちゃって、うんうん、便秘になってる子がほとんどで、それは正直、うんうん、ママたちもそうだよねみたいな、うんうん、言いたいこと本当は学校行ってほしいとか思ってることもあると思うんだけど、うんうん、それは行っちゃいけないとか、うんうん、なんかこうママたちも便秘になってるからお互い便秘だったりするから出していいよって言って、うんうんうんうん、そこからスタートなのかなという話は結構するんだけれど、
確かに
そうそうそう、
なんか体験の時とかで、うんうん、出してくれる子たちは、うん、ああちょっとほっとする、
そうそう、ね、
ママたちは気を使うのよ、うん、そんなすいませんみたいないや嬉しいですって出してもらわないとわからないし、出せるって大事です
本当だから、なんか前に来てなんかもうこんなところ来たくないんだよとか言って、うんうんうん、俺は病気じゃないんだよみたいなことを言う子がいて、
うんうん、
いやもうママは手を焼いてもうやめなさいみたいになってるんだけど、うんうんうん、いやいやこの子出せるから大丈夫だなって逆に思っちゃったりとかしてて、そう
だからね、
そうだからね、出すって大事よね、
うん、わかる。であとやっぱもう今日はね全部そのままエンディングにこのまま行くと思うんだけどなんだろうな、その忘れちゃったな
そういうとこ、そういうとこ好き
ありがとうありがとうまあそういうことだよテレパシーそう、うんうん、だからママたちもねこらえてるしね、うん、だけど大人も子供も役割を背負っちゃうといろいろ我慢我慢我慢になるけど、動物だから
そう、う
ん、疲れたら休んで、うん、お腹空いたら食べて、うん、で伝え合えばそれだけで世界は回っていくと私は思っております。
本当そうですそうだと思いますね。なんかちょっとね、なんかその常識とかさ、うん、なんかルールとか決まりとかになっちゃうと、
うんうんうんうん、
ね、ちょっと歪むって言ったらおかしいけど、なんかね、
分かんなくなっちゃうよね。だからやっぱ自分を感じながら、なんだろうな、他者評価ってやっぱ一生ついて回るものだとは思うけれども、でもその他者評価で一番自分の中でなんか自己評価とかがおかしくなっちゃってよじれちゃうと苦しくなるから、うん、人は人、自分は自分、だって自分がお腹空いたのなんて自分しか分かんないじゃんっていうね、そうね、
本当その通り、ね、
トイレも我慢しないいやー座談会のようで
本当ごめんなさい。
いやでもすごいいい言葉がいっぱい散りばめられたと思います。そしたらまた次回に続こうね。
ひとみ
ありがとう
ありがとうございます君がその足